ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
第15回目の放送になります。ポッドキャストの中の人、お送りします。早速藤本さんから紹介していただいた次のゲストの方と行きたいところですけれども、その前にちょっとだけ藤本さんの回を聞いていただいた方々がつぶやいていただいたそのことを取り上げておきたいと思います。皆さん様々に反応してくださってありがとうございました。こういうレスポンスはやっぱりね、すごく励まされるので嬉しいことです。虹パパ生活さんですね。虹パパ生活さんもポッドキャストをされているということで、その番組なんかも今回貼っておきたいと思いますが、第14回拝聴、藤本さん。実は自分も藤本さんに助けてもらった一人です。ということでね。最近の藤本さんしか知らないので、昔の様子が知れて嬉しかったです。といただきました。ありがとうございました。ね、最近の様子も私は知らなかったですし、昔の様子も知りませんでしたので、ああ、藤本さんってこういう人なんだと聞けば聞くほど驚くことばっかりでしたけれども、本当に私も嬉しかったです。虹パパ生活さんにも喜んでいただけたなら嬉しく思います。次の方は、タツラウさんですね。タツラウさんもつぶやいてくださってありがとうございます。藤本さんへの質問を取り上げてもらいました。ということで。ね、質問、本当に助かりました。ありがとうございます。その中で、東海座誕生秘話も必聴でございます。ということで、このですね、ツイッターには、東海座のテーマソング、その名は東海座という、この音源をですね、貼り付けてもらっていて、すげえ、こんな音楽もあったんだ、こんなテーマソングもあるんだ、ということで、どこまでやってるんだろうと、ちょっとびっくりしました。達也さん、本当にありがとうございました。東海座ますますメジャーになっていくといいですね。その他ですね、中近東ラジオの根岸さん、これ番組の中でも お名前出てきていました。ツイートしていただきました。ありがとうございます。その他にも、オルネポさんの185回でですね、藤本さんがこの番組に出たことをちょっと紹介していただいています。オルネポさんがね、とってもこうユニークな言い方で、藤本さんが承認官本でも大丈夫なような受け方をしていたとかですね、やっぱりポッドキャスト界の秋元康で間違いないみたいなことを言われていて、ああそうかそうかというふうに思いました。ネヒさんもオルネポさんも本当にありがとうございました。そこら辺までが、今までいただいたツイート、もしかしたらですね、拾いきれてないこともあるかもしれないんですね。特にハッシュタグ PNHT をつけてつぶやいていただいても、鍵がかかってるアカウントだと私から見れないということがあるので、まあそれはごめんなさいなんですね。もし、どうしても伝えたいことがあるようだったら、ぜひツイッターでは DM で送っていただけると、それは間違いなく見ることができるので、それで届けていただければと思います。でも、まあ本当に気軽にですね、シャープ PNHT、ポッドキャストの中の人つけてつぶやいていただいて、それで OK です。ぜひ、何らかの感想をですね、周りの方々にシェアしてください。で、今日はですね、それに加えてちょっと厚かましいんですけれども、私が最近始めた新しい番組のこと、本当にちょっとだけ宣伝させていただきたいと思います。これは、働くみんなの朝の番組、朝の場と言います。皆さんに、社会人として働いている方々にインターネットの朝礼番組をお届けしようということで、月曜日から金曜日まで毎朝今だと4時45分におよそ5分ぐらいの内容を配信しています。通勤通学のお供にですね、朝の場を聞いて元気を出していただいたり、ああなるほどなと思っていただいたりして一日を始めていただければと願っているところです。ね、4時45分に毎朝更新するなんて大変ですねって、最近そういうね、 私について美しい誤解をする人が増えてきているんですけれども、いや、これは違うんですよ。当然、予約投稿というのを利用していまして、前の日に用意をして、じゃあ、あとはよろしくねと言って、私はその時間寝ている。そういう状況ですので、まあ、4時45分、皆さんも起きた時にですね、しっかりその端末のところに音源届いていると思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。どうやって聞けばいいかっていうとですね、もちろん iTunes のストアにも登録をされていますので、その検索欄に朝の場とひらがなで打ち込むとおそらく番組が出てくると思います。緑色の丸があってですね、その周りに働いている人がいっぱい並んでいるような、そんなアイコンになっています。それ以外、例えば Android で聞いているような人のはですね、どこに行けばいいかというと、今だと、Google でも Yahoo でも基本的にひらがなで朝の場と言って検索すれば1番目か2番目か3番目には出てきますので、そこから働くみんなの朝の番組朝の場ですね、選んでいただいて購読案内がついていますので、そこから購読していただければと思いますね。皆さんのお役に立つようにぜひ願っています。ちょっとした宣伝でした。では早速ですけれども、第14回の藤持さんからご紹介いただきまして、今回秘密基地全員集合の仁太さんにお越しいただきました。番組の紹介に引き続いてインタビューをお聞きください。秘密基地全員集合はゲーム好きのバンドのメンバーさんたちが自由におしゃべりを楽しんでいる番組です。5人のメンバーは仁太さん、コウスケさん、ミッチーさん、トヨッチョさん、浅沼さん。現在も不定期ながらライブ活動を続けていらっしゃいます。その一方でゲーム関連の話題などをおしゃべりするポッドキャストも公開され、秘密基地文化祭になるものではポッドキャスター関係の方々も多く来場されています。ポッドキャストの中の人、今回は秘密基地全員集合という番組から仁太さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回藤持さんからのご紹介ということでありがとうございます。
はい、
もうね、藤持さんが紹介したい番組いっぱいあるんだけどって言われたんですけど、でもすいません、二つに絞ってくださいと言った中で、いいの一番に上がってきました。仁太さんの秘密基地全員集合の番組ですけれども、
なんかいやでもダーツでも投げたんじゃないですか、藤持さん。
いやいやもうね、切り札のようにして出してきてました。
いやいやいやいや、
どんどんハードル上げますけど、うん。じゃあ今日はですね、番組のその最初のところからちょっと伺っていきたいと思いますので、
はい、
まずどんな番組なのかちょっと紹介していただいていいですか。
はい、秘密基地全員集合というのは僕がやってるバンドのメンバー5人で、いろいろ雑談を語らうという内容の、まあ、スタジオでこう片付けしながら雑談してる話の延長みたいな、そういうすごいライトなノリの番組ですね。
秘密基地というのがバンドの名前なんですか？
あ、そうですね。
どんなバンドなんですか？
どんなバンド？僕が J-POP と呼ばれるジャンルがすごい好きで、いわゆる日本の歌謡曲、今もうヒットチャートに溢れてるような、そういう普通のいわゆる一般的な曲が好きで、そういうのを普通にバンドでやろうみたいなノリではありますね。まあ、キャッチーかつ乗りやすいみたいな。
じゃあ誰にでも愛されるいい音楽っていう、いわゆるそういう感じなんですね。
そういう風にしたいなって思ってるんですけど、なかなか愛されてない感じもしますけども。
5人組っていうと？
はい、5人編成で、もう非常にスタンダードな一般的な、ボーカルがいて、ギターがいて、キーボードがいて、ベース、ドラムという非常に一般的な形ですね。
特撮もので言えばゴレンジャーみたいな感じなんですね。
みたいな感じですね。うまいな、中澤さん。
いやね、この前藤本さんにちょっとだけ影響を受けた。
ちょっと言われてましたね。聞きましたよ。
そうなんです。そんじゃあ5人組で、バンドをなさっていて、
はい。
いつ頃からされてるバンドなんですか？
これは2011年の1月1日が結成日なんですよ。
キリのいいところで。
そうなんですよ。そうやって覚えやすくしようってことで。じゃあ、元旦ってことにしようかということで。
ほうほう。
1111です。
その時から今の5人のメンバー。
実は、鍵盤の人だけ、変わりました。今、2代目なんですよね。結婚して、前のキーボードの方が結婚して、お子さんが生まれるってことで、ごめん、ちょっとできなくなるわってことで、じゃあ、ちょっと2代目の、バルイーグルを呼ぼうと。
ああ、それわかんないな。
これね藤本さんならばわかるかな。
聞いてくださってる人もわかってるんだろうけど。
わかってるかと思いますよ。
私だけ分かる。
今のキーボードは2代目です。はい。
は
い、
2代目バルイーグルなんですね。
バルイーグルですね。はい。
そうですか。じゃあ、男女比が？
男女比は、10-0ですね。
前の方も、男ですね、結婚して、はい、お子さん生まれてっていうのは、男の方だったんです。
あ、男の方です。
あ、そうだったんだ。あ、てっきりそういう風に言われたから、あ、こう言ってんの女性が抜けちゃったのかなと思ったら。
どっちかっつうと、奥さんに、バンドやってる場合じゃねえだろって、ちょっとね、怒られちゃったんじゃないかな、みたいな。
で、ポッドキャストに、そのバンド、あ、違う、バンドでポッドキャストやるっていう風になったのは、どういう経緯なんですか？
すごく、目的が一貫してるんですけど、バンドを、秘密基地というバンドをやっぱ知ってもらいたい。曲を聴いてもらいたい。で、最終的にライブに来ていただけないだろうかと。そういうお客さんを増やせないだろうかっていうのが、真の目的なんですけど。
そしてそれはみんなには言ってる、言ってない。
みんなに言ってます、言ってます。
まあ、じゃあこれは宣伝番組なんですね。
宣伝番組ですね。はい。
そもそもそのバンドの活動を始めて、
はい、
ポッドキャストで宣伝しようよっていう風になるのには、ちょっとこう距離があるんじゃないかと思うんですけど。
さすが、引き出してきますね、中澤さん。いいですか？語っちゃって。
はい、どうぞ。
そうなんですよ。なかなかやっぱ宣伝っていうものが全然できなくって、まあ、YouTube に動画上げたりとか、Twitter で拡散とかするんですけども、まあなかなか、いわゆるファンになってくれるみたいな考えの方っていらっしゃらなくって、まあ昔からバンドというものはやってるんですけど、かなりそこら辺は苦労してて、で、バンド結成してから2年ぐらいですかね、秘密基地を結成してから、僕がポッドキャストっていう存在を知るんですよ。だから2013年ぐらいですよね。で、そのきっかけは、僕がスロージョギングというものを日課にしているんですね。
それは多分、歩くのより速いけれども、走るのよりは遅い。スロージョギングですか？
さすがもう、天才って呼んじゃいますね、僕。
字の通りだもんね。
そうです、そうです。かなり適度な運動量で、健康を促進するみたいな感じで。まあ、ちなみに NHK の試してガッテンって番組でやってる健康法だったんですけども、
なんかバンドマンに似つかわしくない NHK からのスロージョギングなんですね。
ねえ、ちょっとロック、もっとやさぐれた感じのロッカーにね、なりたいと思ったんですけども、NHK 大好きで。
で、スロージョギング。
はい。で、日課に し始めた頃に、もう退屈でしょうがなかったんですよね。もう耳が寂しいと。
何分ぐらい歩くんですか？
走ってます。走ってますよ。歩いてませんからね。スロージョギングは。
走ってるんですね。
今はもう1時間ですね。
へー。
そうですね。もう当時からもう1時間ぐらいやってましたからね。で、その1時間が、まあ暇なんですよ。
そりゃそうですよね。
ですよね。ってことで、最初音楽を聴き始めたんですよ。でも、飽きちゃったんですよ。
俺たち以上の音楽はないしっていう感じですか？
もう全然もう世界にはもう、俺たち以上の音楽はないなってこういうこと言ったらもう、株が下がるじゃないですか、中澤さん。
そうか。はい。
ちょっと上げてもらわないと。
は
い、
そうですね。上げてね。はい。
なんぼのもんじゃいみたいなことをね、言われちゃいそうなんで、ちょっとカットですかね、今のとこは。大丈夫ですね。で、ポッドキャストを知るんですけども、
うん、
もうラジオを聞いてみたいと思って、で、なんか無料でいつでも聞けるのないかなって言って、行き着いたのがポッドキャストだったんですよね。で、最初、やっぱ、多くの方がそんな感じがするんですけども、メジャーな芸能人の方がやってるポッドキャスト番組とかを、やっぱ聞いてたんですよ。例えば、伊集院さんとか。でも、飽きちゃったんですよ。なんか面白い時もあるけど、なんか、自分がもっと興味あることってないのかなってことで、もっと面白い番組ないかなって探して行き着いたのが、素人さんがやってる、ゲーム系のポッドキャストだったんですね。
ほう。
で、僕はゲームがとっても大好きなんですけども、もうファミコン世代なんで、でそっからずっともうまんべんなくゲームはやってきたような男なんで、で、じゃあゲームのないのかなって探したら、ゲーム系ポッドキャストに行き着いたと。そこがもう出会いですね、完全に。
それを1時間のスロージョギングの間、聞く日課が始まった。
始まったんですよ。これがもうハマってしまって、最初素人さんってことで聞き始めたときに、うわ、ほんと素人だって思って、ちょっと失礼な話なんですけど。
いや、そうですよね。
なんか喋り方とかも、ちょっとたどたどしかったりとか、ちょっと音質もあんま良くなかったりとか。でも、それがすごくハマっちゃったんですよね。親近感がめちゃくちゃ湧いてしまったというか。もう本当そこら辺にいる人たちがファミレスとかで話してそうな感じが僕が走りながら耳に聞こえてくるというこの感覚がハマってしまって、で、もういろんな番組を聞き漁るようになったんですよ。
それは素人さんのやってる番組の方が多かったんですか？
そうですね。もうほぼ素人さんのさらにゲーム系ですね。ってことで、そこは出会いなんです。
そんなにいっぱいあったんですか？ゲーム系のポッドキャストって。
これがですね、意外に、見つけたので、20から30番組ぐらいありましたかね。
へえ、そんなにいっぱいあったんだ。
そうなんですよ。ちなみに中澤さんはゲームはやられないんですか？
ですね。
はい。
ゲームウォッチ。
おほほ！
ドンキーコング止まりかな。
あ、でも、任天堂ってことで。
その後のゲームは難しすぎてできなかった。
本当ですか？
嫌になっちゃうんですよ。すぐできないと。
あ、パカッと開いて、ゲームウォッチはもうスタートボタンを押したら。
うん、そして、一応クリアできるじゃないですか、それなりに。
そうですね。
だから、最初やって8割ぐらいまでできないと。
はい。
最初からね、自分が死ぬとかいうのはね、もう、耐えられない。
なるほど。
だ簡単なゲームだったらいけたんですけどね。
はいはいはい。
どんどん難しくなったじゃないですか。
そうなんですよ。本当にボタンが増えるんですよ。
そうそうそうそう。
そういう感じなんですよ。
はい。だからね、ゲーム系っていうのはもう全くついていけない世界なので。
ですよね。
逆に好きな人は本当に好きなんでしょ？
そうですね。もう、やっぱ同じものを子供の頃に遊んできた方々の喋りなんで、わかるわかるっていうこの。
わかるわかるなのね。
はい。共感度がすごくって。あと、年齢が離れた若い方とかも、世代が違うんで、ジェネレーションギャップがあるんですけど、それがまた、僕たちはファミコンが初めてだったのに、僕たち、ジンタ世代は。でも、一回りぐらい若い方々は、ニンテンドー64っていうもう、かなり、3D になっちゃうようなゲーム機があるんですけど、それが子供の頃にやってたみたいな話を聞いて、うわ、おじさんになっちゃったなーみたいなことを感じながらも、やっぱ面白く聞いてたんですね。で、そんな番組を聞いてて、やっぱりこれ、パーソナリティさんの多くがそうであるように、自分もやってみたくなってくるわけですよ。
なあ、やっぱりそっち側にね。
そうなんですよ。それもやっぱりこう、素人さんの、まあ、自分も素人ですけども、こう話を聞いてるときに、こう、ゲームの名前が出ないな、なんだっけ、あれだよって言ってるときに、僕が、それ、あれだよ、レッキングクルーだよとか、こう、心の中で突っ込むじゃないですか。 俺だったら今言えたのになっていうのが、もうやりたくなってくるモチベーションになってきて、ってことで、やってみたいって気持ちはすごいあったんですよ。
うんうん。
で、そこでバンドでやろうっていうのにつながるのが、先ほど言ったように、スタジオで練習とかよくやってるんですよ。まあ、バンドっつってももう30から40の家庭持ちのおっさんたちなんですけども、秘密基地というバンドは。で、まあ、大体同世代が揃ってて、で、その、合間に話す話が、ゲームのことばっかなんですよ。
もう、その場が、もともとそうなんですね。
そうなんですよ。これが、5人いるんで、共通の話題探すのって結構大変で、一人がボクシングすごい好きでも、僕は全く興味なかったりとか、みたいな。盛り上がんないじゃないですか、そんな話しても。で、その中で共通点がゲームだったんですよね。まあ、逆を言うと、メンバーの一人がゲームしか興味がないのがいるんですよ。
はあ、いるんですね。
いるんですよ。ね、もう、ベースのやつって言っておきますけども。ベース君が、はい。っていうことで、もうほとんどゲームの話題で、持ちきりで。で、まあ、言ってしまうと、曲のアレンジとかも下手すると、ゲーム音楽を題材に出すと、円滑にバンドが回るみたいな。
なるほどね。
そんぐらいにゲームなんですよ。
共通言語ってやつですね。
そうですね。で、あ、じゃあこのスタジオで雑談してる会話をそのままなんか使ったら面白いんじゃないのかなと。全然こう、皆さんが他の番組の先輩方がやってる番組に、ちょっと引けを取らないぐらいに普通に並べるんじゃないのかぐらい思えて。
おう。
ってことで、ちょっとやってみないかってことを持ちかけたんですね。
うんうん。
はい。で、やっぱり、あとキャラを知ってもらえるっていうのは強いなと思って、5人それぞれの。
うんうんうん。
まあ、皆さん誰もが思ってると思うんですけども、個性的な方々ってやっぱ周りに多いじゃないですか。僕にとっての個性的なメンバーはそのバンドのメンバーだったんですよ。それをこう、番組として発信したら絶対ウケるって思ったんですよね。
そんなに皆さん個性的なんですか？
個性的ですね。なかなか、僕一応リーダーなんですけど、なかなかいろいろめんどくさいですよ。
じゃあ、せっかくですのでね、メンバーさんそれぞれ一言で紹介してもらうと、どんな風になるんでしょうね。あ、これメンバーさん聞いてますからね。
聞いてますかね。ボーカルのコウスケくんがですね、ゲームを知らないんですよ。っていうことで、オチに使われることが多いんですけども、はい。でも歌がめちゃくちゃうまいです、本当に。メンバーというか、秘密基地の顔ですね。で、キーボードのミッチーさんが、もう、無口な人なんですよ。でも、好きなことになると語り出すんです、めちゃくちゃ。
ああ、うちに秘めて熱いものがあるんですね。
熱いものがあって、で、子供が二人いて、可愛くてしょうがないお父さんって感じですかね。で、ベースのトヨッチョくんは、もうゲームバカなんです。
これがさっき言ってたゲームしか知らないっていうか。
ゲームしか知らないんじゃないかという。そうですね。で、もう今まで出たハード全部持ってんじゃないかぐらいな。で、休憩中とかも、携帯ゲーム機をやってそうな、やってそうなやつがやってることも多いんですけども。
はいはいはい。もう根っからのゲーム好きなんですね。
そうですね。番組の頭脳としてゲームの知識には欠かせない人でね、かなり。はい。で、お次がドラムの浅沼さんっていうのが。まあ、彼がもう違うポッドキャスト番組も一人やられてるんですけど、まあ、面白いの担当なんですよね。笑い担当みたいな。
へぇー。
ぶっちゃけ彼のドラマーのテクニックより、喋りのテクニックの方で採用しましたから、バンドに。
大丈夫ですか？そんなこと言っちゃって。
いや、今、ドッカーン言ってますんで、リスナーさんの方でドカーンと。大丈夫。そっちなんかいって、多分ね、いろんなとこから。
で、ジンタさん、ご自分はどんな？
僕がね、もうその中ではもう、すごく普通だと思うんですけどね。
みんな自分のことは普通って言うんですよね。
普通だと思うんですよ、本当に。全然なんか、一人でクールだなって思ってるんですけども。
じゃあそんな個性的な5人の様子を知ってもらおうと。
知ってもらおうと。
うん。
あと、話し上手にもなってほしいなってのもあったんですよね、メンバーが。なぜなら、ライブで MC があるじゃないですか。その時に、スラスラスラスラ話してもらおうかなと。で、あと、メンバー同士って、こう、みんな仕事が終わってから、こう、スタジオに集まるんですけど、やっぱ、そんなに話できる時間ってないんですよ。飲みに行くわけでもないので。なので、こういう番組をすることで、メンバー同士いろいろ知れることもあるんじゃないのかな、みたいな。あ、そういう個性あったんだね、みたいな。っていうのもあって、で、あとは、思い出作りですよね。バンドの。
記録としてね。
やってたな、秘密基地とかいうなんか、適当なバンドやってたな、みたいな。懐かしめるような。
将来、老後に、孫に、これ聞いてみって、おじいちゃんたちの時のなっていう風な。
ほとんど自分たちでしか楽しまないと思うんですけどね。っていうもので、ポッドキャストっていうものはこう、思い出保存みたいな感じでも考えてますね。
じゃあ、一石何鳥も本当に狙っての。
狙っての。
番組なんですね。
そうですね。
実際には、その宣伝のためっていうのもあったとは思うんですけど、YouTube とか、Twitter とか、そういうものも、試されてはいたんですか？
もちろんライブの動画とかを上げたりとか、ツイッターでいろんなライブ情報とかも、まあ拡散はしてみたもののって感じですよね。結局僕たちを知ってくれてない人たちに発信してもあまり刺さらないんですよね。だいたいお客さんとして来ていただけるのは、メンバーの知り合い、バンド友達、あと家族とか、要はもう身内的な方々。行っても友達の友達ぐらいで、だいたい泊まるぐらいな。それでも、そこそこは来ていただけるようなバンドではあるんですけども、他のとこなんか開拓できないかなっていうのはずっと模索してて、はい。
そのバンドっていうのは、こう、成功法というか、そういう、こう、自分たちの身近な輪から、その次の一般の人に向けてっていうのは、成功法だとどうやってやるんですか？
成功法は、対バンって言って、一日にいろんなバンドさんが、30分で演奏して違うバンド、30分演奏して違うバンドみたいな、対バンって言うんですけど、そういうので、他のお客さんに聞いてもらうと。で、同様なジャンルだと、好きになってくれる可能性ってやっぱ高いんですよ。ってことで、ライブハウス側も、うまいことを配分してくれたりするんですよね。11月のこの日は、ちょっと J-POP 寄りの、80年代乗りなバンドを集めてみようとか。はい。で、あとはイベントですよね。フェスみたいなイベントに出させてもらって、まあ同様に他のバンドさんのお客さんにも聞いてもらうみたいな。
それが成功法。
成功法ですね。
そういう中で一般のお客さんにまで届いていってっていうバンドは、そんなに数は多くないんですか？
なかなか難しいと思うんですよね。まあ、精力的にやってる方で、路上ライブとかいうのもありますよね。ストリートで、こう、無料でやってるんで、まあ、通りすがりの方々が聞いてくれて、そこからライブに来てもらうみたいな。で、友達のアーティストさんでも、そういうのやられてる方がいるんですけど、やっぱりすごいお客さんをそこから集めてましたし、でも、秘密基地は普通のサラリーマンの方々なんで、そんな時間はない。
ああ、なるほどね。うん。
ってことで、成功法はなかなか難しいと。
難しいと。
はい。
じゃあ、残された方法は、ゲリラ作戦かな。
ゲリラ作戦。そうですね。もう、そこらに潜り込んで。
YouTube とか Twitter とか、そういうものでも広がりきれなかった中で、ポッドキャストをやっていくことになったときに、少しその輪が広がっていった感覚ってあったんですか？
それはもうすごくありましたね。基本的にバンドの宣伝っていう名目で始めたんですけど、実は、あんま宣伝ってしてないんですよ。自分たちの曲を流しまくるとか、で、ライブをやるんでっていう宣伝とか、あんまやってないんですよ。
あ、そうなんですね。
というのも、あまりライブをやらないので、っていうか、あんまできないんですよね。1年に本当1回ぐらいな。そんなもんなんです。だから、本当に、ゲームを中心として、アニメとか、漫画とかの話をしてるだけなんです。 なので、でもゲーム好きの方々が、もう全国の方が、何人かがリスナーさんとして聞いてくれて、あ、秘密基地って人たちちょっと面白いかも、みたいな感じで興味を持っていただいて、で、実はちょっと YouTube とかに、バンドの曲あげたんですが、聞いていただけませんかねみたいなことをたまに、こう、番組で言うと、親切なリスナーさんたちは、まあ、聞いてみようじゃないかという感じで、で、曲に対しても反応をいただけたりとか、いうことはあったので、やっぱり届かなかったとこに、バンドの存在と曲が、ちょっと流れたかなという感じはしてますね。
なんだったら、あ、この人たち本当はバンドやってたんだ、みたいな人もいないとも限らない。
もはやそれをネタにしちゃってますんで。そういや、うちらバンドだよね、みたいな。たまには音楽の話するみたいな。いや、いいよ、もう、音楽いいよみたいな。ゲームしよう、ゲームみたいな。っていうのがちょっとネタみたいにもなってるんですよね。はい。で、実際自分たち楽しいって、はい。
本当にこう、今まで届かなかった人っていうか、顔合わせたことのない人とか、知り合いになれそうもなかった人に、本当に届いていくことができた。
そうですね。
始めた時の、こう、思いと、ここまで来て、思惑というかね、願ってたことっていうか、それはどうですか？
去年の2016年の11月に、秘密基地が定期的にやってるイベントがあるんですけど、それが秘密基地文化祭と言いまして、で、昨年の11月にやったそのイベントが、リスナーさんが結構来ていただいたんですよ。しかも、北は北海道から、南は福岡まで。
全国じゃないですか。
そうなんですよ。で、東京の池袋でイベントやったんですけども。
すごい。
来ていただいたんですよ。これ本当嬉しくって、もう本当泣きそうなぐらいに感激してしまいまして、やっててよかったなと。
そうですか。それ、どうですか？自分たちの音楽だけで、北海道から福岡から人は呼べたと思いますか？
それはもう全然思ってません。そのイベントに秘密基地文化祭に行く行くってなって、そうなると、ポッドキャストの、パーソナリティの方々も来てくれたんですよ。他の番組の、ポキャソナリティ、あと、ポッドキャスターさんとか言いますけども、そのパーソナリティさんたちも来るってことで、あ、じゃあ、その方々にも会えるし、ついでに秘密基地のライブもあるじゃん、みたいな。僕たちがついでみたいな感じもあるかと思うんですよ。僕たちの力だけでは全然なくって、いわゆる横のつながりですよね。リスナーさんとパーソナリティさんの、もうゲーム好きの方々のつながりっていうのは出来上がっていて、コミュニティが。で、あの人にも会える、あの人にも会えるってことで。
リスナーさんとのつながりのことは聞いたんですけど、ポッドキャスト同士、ポッドキャスターさん同士のつながりっていうのもできてきたんですか？
そうですね。やはり僕が一リスナーだったので、お便りを出したりみたいなことはやってたんですよ。
うん。
で、そのお便りを出してる中で、ついに、この番組の影響で秘密基地全員集合っていうのを始めたんです、みたいな。そしたら、ポッドキャストをやってる方々って、皆さん温かいじゃないですか。おお、じゃあ聞きますよとか、すごい、こう、温かい反応をいただいて、で、聞いていただけるようになって。で、その、昔からやってる方々も、こう、お便りという形でメッセージいただけたり、で、すごい嬉しいんですよね。で、僕もまたお便り送ったりとか、で、ゲスト出ませんかみたいなことも始まりだして、で、今度は僕たちの番組の影響かどうかわかんないですけども、新しい番組とかも生まれ始め。
うんうん。
そしたら僕たちもやっぱ、こう、ね、嬉しかったことをやってあげたいみたいな気持ちになって、先輩方の受け売りみたいな感じではあるんですけども。
うんうん。
お便りを送ったりとか、みたいなことで、つながりはでき始めましたよね。
秘密基地のバンドの中で、ポッドキャストのところでそういうふうに横のつながりとか広げてる、やってるのは、ちんたさんだけですか？
いえ、基本的に中心で一番最初にやってたのは僕なんですけども、だんだんこう、やっぱ他のメンバーも覚えてもらえるようになるんですよ。最初僕 がこうメインで喋るような感じで、わざとというか目立つような感じだったんですけども、人体以外にも面白いのいるぞみたいな感じで、で、だんだんこう、番組でお便りがですね、こう、他のメンバーにも飛び火していくのが感じたんですよね。
うんうんうん。
今日の、あの、トヨッチョさんのあの話良かったですね、みたいな。それが20回を超えたぐらいから始まって、で、それも僕的にはもう万々歳だったんですけど、で、そういうのが始まると、他のメンバーもツイッターとかでこう、横のつながりみたいのを作り始めてくれて、みたいな。
うんうん。
まあなかなかやらないメンバーもいるんですけどもね。
うん、まあそういう人もいますよね、当然。
いますよね。またそれがこう、何ですかね、それぞれの、まあ思い通りに動かないけど、それもまたキャラかな、みたいな感じで楽しんではいる感じなんですけどね、僕は。はい。
そんな彼を振り向かせようと一生懸命ね、コメントしたりする人もいるでしょうし。
そうです、そうです。
で、あれでしたね。さっきなんか伺った中では、ドラムの方でしたっけ？自分でも他のポッドキャストとかって？
浅沼さんですね。はい。
それはどんな番組なんでしょう？
浅沼劇場という番組で、完全にコント寄りなんですかね。始まった当初はそんな感じで一人語りでやってたみたいですけども、耐えきれずに友達呼んで、あと、お便りに結構テーマを設けて、リスナーさんと盛り上がってるような、
それはこの秘密基地の全員集合が始まった後
ですね。
味を占めてってことですか？
あの、どうなんですかね。やり方知ったからじゃないですかね。あの、僕が一人で編集して基本的に秘密基地全員集合、アップもやってたんですけど、ちょっとお前らいい加減にしろと。僕がもう本当にドラムをヨシキみたいに破壊するぐらい、あの、切れて、まあ嘘なんですけど。ヨシキってわかりました？
ヨシキはわかりましたよ。ドラムも壊すもわかりましたよ。
スタジオのね、備品をね、壊すわけにはいかないんで、ちょっと。でも
切れたの
は。みんなもやってくれないかな、みたいな。
そんな優しかったんだ。
お願いしたら、あ、全然やります、みたいな感じで、うん、まあ浅沼さんとかもやってくれて、やり方を覚えて、
うん、
で、僕も、一人で番組をその後にやり始めてたんですけど、秘密基地全員集合と、もう一つ、うん。
へ
ぇ、その刺激がすごくあったみたいですね。
うんうん。
あ、ジンタさんもやるなら俺もやろう、みたいな。
ソロ活動ってやつですね。
ソロ活動ですね。
で、その浅沼劇場というのも始まった。ジンタさんはもう一つの番組ってどんなのやってるんですか？
僕の番組は、あの、一人語りの、
お、
あの、学校の先生に、なったふりして話す番組です。
え、ジンタさんが学校の先生になってお話をする。
そうです、そうです。
へえ。
教室にガラガラって朝、チャイムと同時に入ってきてですね。おい、みんなおはよう、みたいな感じで。
へえ。
キーみたいな。そういう感じで始まる番組なんですけども。
ほう。人学の学は学校の学なんだ。
あ、そうです、そうです。もともと人学は、人太学級の略で、
はい。
あの、でも、あの、番組に自分の名前を入れると、叩かれるっていう、こう、都市伝説があるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。人太の人学みたいなことをやるとですね、何をお前、何様だお前、みたいな、こう、ポッドキャストの、あの、ね、負を煽る方々がちょっといるかわかんないですけども。
はいはい。
叩かれたことがあるっていう話をね、ちょっと、噂で聞いてるん
で。噂でね。
はい。冠名を入れるってお前、有名人気取りかみたいなね。
なるほどね。
っていうのにビビって、人学ってこう、略して、ちょっと、避けてるっていう、感じですね。
じゃあ先生になりきってそこは。
そうですね、先生になりきって偉そうに。ただ、これは妄想の世界なので、お許しくださいみたいなことを一言言って、最初のナレーションで。
上手にね。
上手に。あくまで妄想ですよと。ちょっと偉そうに上から先生っぽく言いますけど、みたいな。で、最初にナレーション入れるんで。
うん。
そこはもう。
あとはもう好き勝手に。
好き勝手に。
なんでそんな、あの、一人でってやろうと思ったんですか？
秘密基地全集合っていうのがやっぱり5人でやってて、それぞれの生活があるので、更新がすごく、あの、不定期なんですよね。もう今、2月現在で、今3ヶ月ぐらい空いてますかね、もしかしたら。 ということで、なかなか集まらないんですよ。スカイプ収録とはいえ。
うん。
でも僕、結構話したがりなんで、
うん。
いろいろ話したいネタが溜まっていくんですよね。もう、ゲームは秘密基地全集合で話すけど、それ以外にも漫画とか、アニメとかすごい好きなんで、サブカル的なことを話してる番組さんって多いですけど、僕もやっぱ話したいなってことで、で、一人だったらすごい時間が作りやすいので、はい。始めた番組ですね。はい。
じゃあそれは結構な頻度で自分の気の赴くままにやれてるんですか？赴
くままに、中5日ぐらいで更新してますからね。
本当に喋りたいんですね。
本当に喋りたいんですね。ポッドキャストやってる方ってみんなそうだと思うんですけど、と雑な言い方すると、ただの喋りたがりな人たちだよなってちょっと思ったりするんですけど、ごめんなさい、失礼なこと言ってますけど。
大丈夫です。大丈夫です。みんなわかってます。
みんなそうですよね。
でもね、それを温かく聞いてくださる方がいてね。
そうなんですよ。嬉しいことに。
じゃあですね、今、こう、ポッドキャストやってきていて、まあ一番嬉しかったこととか。
一番嬉しかったことは、やはり先ほど涙がちょちょぎれるぐらいに嬉しかったという、ライブにまで足を運んでくれたリスナーさんやパーソナリティさんがいたということで、横のつながりがやっぱできたことですよね。やっぱ今まで会えなかったというか、知り合えるはずもない人たちと知り合えた。これも多くのポッドキャストのパーソナリティさんが感じてることだと思うんですけども、それがやっぱ一番嬉しいことですね。
あ、そうそうそうそう、忘れてました。質問が来てるんですよね。
来ました、よかった。
来てます。ポッドキャストの中の人、この前からですね、リスナーさんからの質問を受け付けようということで、ゲストの皆さんは、いやー、私に質問なんか来るかわけないですよってみんな言うんですけど、でも大丈夫です。温かい皆さんがちゃんと、ですね、どうしようかな。3人の方からいただいてるので、1個ずつ、ちょっと、はい、うん、時間の関係あるんですけど、やっぱり聞いていきましょうね。ゆずきちさんから。
ゆずきちさん。
ジンタさんに質問です。人学での録音環境が知りたいです。本当は教室だと思うんですが、結構なシャウトをされる時があるんで、めっちゃ防音されてるのかなとか、収録の時は奥さんいてはるのかなとか、よろしくお願いします。ということですね。はい、ありがとうございます。
ゆずきちさんは、ほろよいセブンという番組をやられてる。
おお、そうなんですか。
ね、僕らの後輩ですよ。
ああ、そうなんですね。
嘘です、嘘です。そんな、あれなんですけど。ゆずきちさんの質問にお答えすると、防音はしてません。でも、マンションなんで窓はちゃんと閉め切って、あと、部屋のドアも完全に閉め切って、一応漏れないようにして、
一人で喋ってる。
で、シャウトとかもするんですけども、そこはもう、ちょっとは漏れてるかもしれないんですけども、まあ普段から結構奥さんとこう騒がしくするときはしてたりするんですよ。でもお隣もちょっとお子さんがいてドタバタしてるんで、うん、お愛好なんじゃないですかね。
じゃあ隣の人は、あ、お隣さんも小さなお子さんがいて時折大きな声出すんだわって思ってるかもしれない。
もしかしたらちょっとちっちゃい子をね、こううちの奥さんがね、保母さんなんで、子供を叱りつけるようにね、僕を叱りつけてる時もあるんで、あれいつお子さんあんま見ないなとか思ってるかもしれないですね。実際はいないので、うちは子供で収録は奥さんがいない時に合間を見て好きあらばやってます。
やっぱりそうなんですか、はい、これはいたらできない。
そうですね、ちょっと恥ずかしいですね、このテンション見せるのが
ね。え、これなんか不思議なもんですよね。
はい。
こんだけ多くの人に外で聞かせてるのに、収録してるところは聞かれたくない。
そうなんですよ。あんまテンションとかも変わんないんですけど、基本的に。はい。
はい、ありがとうございます。
ゆずきさん、ありがとうございます。
秘密基地の方の録音のことについては、ちょっと後でね、伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。次の質問いきますね。虹パパ生活さんからです。ありがとうございます。やはりジンタさんといえばプレゼンのうまさ、これは仕事柄なんでしょうかというね。
虹パパ生活さんも ニジパパラジオというラジオをやられてる方で、
そうなん
です、ね、相当ヘビーなリスナーさんだったんですよ。そこからこう、将棋の成金じゃないですけども、ピンとこう、ポッドキャスターさんになってからはぐいぐい、
へぇ、
もう有名人になってる方なんですけども、ありがとうございます。プレゼンをね、うまいと言ってくれるんですよ。嬉しいんですけど、僕的にはもう、全然まだまだだと思っていて、漫画とか進めたりするんですよ。で、あ、これもう本当読んでみたくなりました、みたいなこと言っていただけて、でも自分で聞き直すと、あそこはもっと繰り返すべきだったな、とか、もう反省だらけで、で、仕事的に、特にプレゼンとかが、ある仕事ではないんですけど、たまに社内でこうホワイトボードの前で社員皆さんの前でなんか説明したりみたいなことはあるんですけど、仕事柄ではないですね。
逆にこうお仕事の時に調子に乗って人格みたいになっちゃったりとかって、それはないんですか？
それはそれはちょっとないように、
ないよ、
出そうになる時あるんですけども、ちょっと偉そうになっちゃったりね。先生怒るよみたいなことをね、ついつい言ってしまったり。そうですね。で、プレゼンというかこう、なんとかでも自分が説明するものを伝えたいって気持ちがやっぱ強いんで、長くなりすぎないように、そしていかに興味を持ってもらえるように話すかっていうのは、一応自分の中では気をつけてるつもりなんですけども、緩急つけたりとか、抑揚をつけたりとか、でも大体テンション高く話しすぎてるんで、まあ疲れるなって思われてんじゃないかっていう気持ちがすごくあるんですけど、僕。パワー型のなんかプレゼン、パワーで押し切るみたいなとこもちょっとあるんで。
とにかく情熱は伝わってるだろうと。
情熱、それはもう音声ならではですよね。声が伝えやすいという、はい。
そしたらあとはいかにこう関心を持ってもらって自分のことに聞いてもらうかっていうとこですかね。
そうですね。
なんかおすすめのものをこう言ってるときに、こういうふうにしたらいいんだっていうなんかコツみたいなのってあるんですか？
最初にコツというか、僕がいろんな人の話を聞いてて思うときに、最初にでっかいイメージを、大まかなイメージを上げると伝わりやすいと思うんですよね。具体的な。例えば、このゲームは、ファイナルファンタジーみたいな、
なるほど、
RPG なんですよ。で、最初に伝えると、おって、もう画面が浮かぶんですよね、皆さん。で、ジャンルも言うんですよ、最初に。ジャンルは、ファンタジーバトルアクション。で、時代背景は中世ですね。剣と魔法の時代なんですよ、みたいな。最初にポンポンポンって、この3つを、やると、イメージが湧いて、ちょっと掴みやすいんじゃないかなとは自分では思ってるんですけども。なんか最初からストーリーをこと細かに語ると疲れちゃう気がして、最初に大きなイメージ、そしてあと目的みたいのも最初に、魔王を倒す話なんですけどみたいなのもボンとでかく、その後にちょっと詳細を語っていくっていうのがいいんじゃないかなっていうのが、これなんか文章とかでも同じだと思うんですけども、見出しがあるじゃないですか。そこにあんま長い文章って伝わりづらいですよね。
うん。
その組み立て方はちょっと自分の中では考えてるつもりなんですけど。
と、陣太先生が申しておりました。
わかったかい？みんな。
はい。
嫌われちゃう
もん。ですね、ピスケさんからも質問をいただいています。
ありがとうございます。
ですね、ピスケさんはこんな風に書いてきてくれますね。我らが藤もっちさんが出演されるのを知らず、質問を送って盛り上げられなかったのが残念でした。そうなんですね。我らが藤もっちさんなんですね。
そうですよ、藤もっちさんは。
もうね、皆さんのことをなんか手伝われたり、関わったりされてて。
はいはいはいはい。
本当にすごい方ですね。
そうなんですよ。横のつながりを広げてくださった、一人として藤もっちさんも欠かせない存在というか。
で、その後に習ってそういう風になりたいなっていう風に皆さん慕ってらっしゃる様子がね、よーくわかって。
そうなんですよ。はい。
そうです。その、ピスケさんから陣太さんへの質問です。ということで、はい、ポッドキャストをやっていく上で普段情報収集以外に気をつけていることはありますか？
情報収集以外、普段の生活ってことですかね。
どうでしょう。 早寝早起きとか、そういうことかな。
そういうことですかね。
違うかな。
やっぱりじゃあ朝の日課のスロージョギングじゃないですか。
今でもスロージョギングしてるんですか。
あ、してます、してます。もうずーっと続けてコンスタントに。
その時にはまだポッドキャスト聞いてるんですか。
もちろんです。もう手放せない存在ですね。
それは自分の番組の情報収集っていう要素を兼ねて？
やっぱ好きだっていうことと、何もないと寂しいので欠かせないのと、あと情報的にもすごく皆さんが紹介してくださるそういうサブカル的なものとか、やっぱ、かじってみたくなるんですよね。で、自分で見て自分のレビューを言ってみるみたいなことにもきっかけにもなりますし、あと、友情。友達として。
そうですね。
聞かせていただこうみたいな。つながりとしてね。聞いてくださってるし、みたいな。
それは大事ですよね、やっぱり。
まあ、普段の生活で気をつける。やっぱり、更新をするために、モチベーションを上げておくことじゃないですかね。絶えずというか。なんか、あんまお便り来なくても、どうせ本当はみんなもう反応したくてしょうがないと思うんだよねみたいな、こういうふうに前向きに捉えるとか。
自分を励まし続けて。
励まし続ける。
モチベーションを上げて。
鼓舞するというか。ピスケさんもポッドキャストやられているので。
ああ、そうですか。じゃあ、今ね、コメントいただいた方々の番組は、それぞれショーノートにも、貼っておいて、紹介をしたいと思いますので。
はいはい。
あ、そうだね。こういうふうにすれば、ちょっと、こう、質問が来る確率が上がるかもしれないね。
そうですよ。宣伝にもなるということで。じゃあ、ピスケさんの番組は、ポケットの中のピスケと仲間たちという番組なんで。藤もっちさん、監修、編集、プロデュースの。
藤もっちチルドレンなんですね、皆さん。
チルドレンですね。
はい。番組の宣伝をしたい方は、的を得た質問を、ぜひ、寄せてくだされば、ショーノートに貼ります。
がっつり宣伝ね、できますんで。
本当はね、ピスケさんからもう一つ質問が来てるんですよ。ジンタさんの奥さんとの馴れ初めが聞きたいですっていう話なんですよ。
超プライベート。
どうしますか、これ。あとで特別編撮りますか、それともどっか他の番組でピスケさんのところにでもゲスト呼んでもらって。
友達上がりです、うちの奥さん。
あ、やっぱり喋りたいんだ。
とだけ言っておいて、またそういう馴れ初めは他で。
はい。人学の恋愛談義編で、
はい。
特別収録するそうですので。
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ。じゃあ後半はですね、ぜひ秘密基地全員集合の収録の実際の様子、伺わせてください。秘密基地全員集合の収録の実際について伺っていきたいと思います。いつもの通りにですね、皆さんにお聞きしている10個の質問を、ジンタさんにも答えていただく形です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、収録環境ですね。これ、5人皆さんでの収録になるんですか？
基本的に集まれるメンバーでやってるんですけど、一応ベストな状態は5人全員が揃うという。で、先ほどちょっと話したように、スタジオでもともとバンドの練習をしてるんで、そのスタジオで5人集まって、撮っちゃうことも多いです。
でもあれじゃないですか、スタジオって延長料金かかるじゃないですか。
そうですね。もちろん。ポッドキャスト収録だけしようって人、あと1時間、2時間のうち1時間は練習して1時間はポッドキャストやろうかみたいなこととか。
もうここにね、熱の入れようが伺えますよね。
まあでもここら辺でちょっと微妙な感じになってきたこともあって、ちょっとやっぱ練習しないとまずいでしょみたいなってことで、
うん、
スカイプでやり始めるんですね。
ほうほうほう。
自宅で、これも集まれるメンバーだけ時間を合わせて、それぞれの家からスカイプで配信するっていうのが、第20回ぐらいから始まるんですかね。
そうすると今はほとんどスカイプでの収録ですか？
そうですね。多くがスカイプ、メインがスカイプで、で、なんかみんなが揃って、なんでしょうかね。前回の例えば、秘密基地文化祭というイベントをやった後の、もうお礼をしたいって時はもう5人全員でスタジオを2時間使って、もうポッドキャスト収録だけするみたいなことをやっ ったりしてますね。
じゃあ普段はスカイプ収録、特別な時はやっぱり顔を合わせてっていう。
そうですね。
うん。じゃあ収録の機材についても伺ってもいいですか？
収録機材、スタジオの場合はですね、ミキサーというものがありまして、音楽スタジオなんで。
うん。
なのでメンバー5人にもうマイクスタンドを置いて、マイクを置いて、それぞれの音声を5本、ミキサーにインプットします。
うん。
で、そこからアウトプットで、LR の2チャンネルのものが出力できますんで、そこで、僕が持ってるオーディオプレイヤーに、録音する感じですね。
まあ、これは多分一番、なんて言うんでしょうね。ポッドキャストをちゃんとやろうとした時に、
はいはい、はい。
マイクからミキサーを通して出力をするっていう、まあ結構王道なやり方になるんですかね。
そうなんですね。これが一番今のところ音がバランスよく配分しやすくって、撮りやすいですね。
特にね、5人での収録っていうことになると、これは大変ですもんね。なんていうのか、音が混じっちゃうっていうか。
そうですね。あと、スタジオのミキサーとかって、まあ大体ミキサーについてるんですけど、リミッターみたいのとかもついてたりするんで、こう、音声がピークを超えちゃうとき、わーってみんなで盛り上がるときも、ギュッて押さえてくれたりとか、自動でやってくれたりするんで、バランスよく取りやすいですね、やっぱり。
で、やっぱり皆さんバンドやってらっしゃるだけあって、その音作りというか、まあ、番組に適した音になるようにっていうのはお手のもの。
そう言えるとかっこいいんですけどね。実際はこのミキサーのつまみこれなんだっけみたいな。音出ねえよ、なんだよこれつって。いや、オンになってないじゃんつって。ミュートになってんじゃんみたいな、そういうちょっと素人臭いとこもありますんで。そういう感じでやってますね。
スカイプの時はどうするんですか？
スカイプの場合はそれぞれやっぱ違うと思うんですけど、僕の場合はですね、まあ今もそうなんですけど、MacBook が僕主流のマシンなんですけど、それにオーディオインターフェースっていう、音の入り口の、USB に接続できる、アイテムをつなげて、で、ハンドマイクを今こう、マイクスタンドをつけて、話してるって感じですね。
それで、相手方の音と自分の声と、どういうふうに録音していくんですか？
はい、僕の場合はもうスカイプの音声と、スカイプで入ってくるもうメンバー4人分の音声がもうミックスされちゃう状態なんですよね。
うん。
それはもう一人一人個々にはできなくって、そのスカイプで来る音と、僕の自分の声をミックスするソフトがあるんですけども、Mac だとこれは RadioCast っていうやつなんですけども、
うん。
それでミックスして、最終的には、クイックタイムプレイヤーっていうので録音してます。
じゃあ、RadioCast っていうのはそのミックスする機能だけで、録音はクイックタイムになるんですね。
これが一番なんか、小難しくなくて、あと、Mac って Windows だといいソフトいっぱいあるんですよね。スカイプ撮るのに、多分。でも Mac って多分、これが一番無難なんじゃないかなって思ってるんですけどね。はい。
じゃあ、そのソフトはほぼ一択っていう感じですかね。
そうですね。
で、その収録をする内容なんですけど。
はい。
ゲームのね、話題が主だっていうふうには聞いていますけれども。特別にネタを集めたり、シナリオを組んだり、そういうことっていうのは誰がどんな風にするんですか？
基本的にもう僕が今回こういうテーマで話すとか決めて、で、仕切りみたいのももう大体僕がやっちゃうんですけど、で、ネタ収集も日々、僕がこう、結構なメモマなんですよね。なんか面白そうだなと思ったことはもう、すかさず、今だったらスマホのメモ帳があるんで、すかさずメモったりとか、まあ、写真撮ったりとか、そういうネタ集めは、もともと好きで、そういうなんか話題、ちょっと聞いて、なんかこんな面白いアイテム売ってたんだけど、みたいなことを話すのがやっぱ好きなんで、絶えずそういう収集はしてます。
うん、うん。
で、収録前に、じゃあ今回は何話すかなっていう、まあ、なんか、アジェンダみたいなのを軽くですよ。もう箇条書きで、オープニングはちょっとみんなの最近の話。で、自分はこの話しようって何個か書き出す。で、メインテーマは、じゃあ、最近話題の任天堂スイッチの話にしよう。で、その任天堂スイッチのスペックとかもある程度知っとかないとちょっとかっこ悪いからちょっと書き出しておくとか。っていうことはちょっとやってますね、きちんと。
じゃあ、それはジンタさんが割と責任持って前もって用意する感じ。
そうですね、基本的には。
メンバーさんはその内容っていうのは大体いつ頃受け取るんですか？収録直前？
それも僕のさじ加減でわざと教えない時もあるんですよ。その場で行って出てくる面白いもんが欲しい場合と、前もってもう何個か準備してもらうとか、例えば、ファミコンクラシックミニというゲーム機に入れるなら 何を入れたい？ 6 本選んどいてって先に言っておくと、
うんうんうんうん、
とか、そういうその場を狙うかみたいな、ちょっとハプニング的なものをわざと起こすために、うん、やったりもしてますね。はい。
ね、準備の必要なものと、その場の雰囲気を大事にしたいものと、使い分けながら。
使い分けながら。
どうですか？そのネタの収集とかシナリオの準備っていうのは、こう、ジンタさんにとっては、まあ、話すのがね、好きっていうのはわかるんですけど、準備するのは、
苦にはならないですね。もう、今回はこれで笑わしたるぜ、みたいな、やる気にみなぎってますんで。で、あと、
番組をこう作っていくのがイメージできるんですかね。
そうですね。なんか、メンバーもいろいろ、5人全員が揃えないときは、2人になっちゃうときとかもあるんですけど、じゃあこの2人で話すんだったら、ちょっとガンダムの話しちゃうみたいな。臨機応変にやっていく感じはあるんで、で、あ、笑い担当の浅沼さんがいるなら、ここはちょっと転がそう、みたいな。結構偉そうなことをやってますね、司令塔みたいに。
へー。すごいな。
いやいやいやいや。で、それがうまくいくかいかないかは置いておいてですけど、自然に頭のイメージとかはすごくやってますけどね。
うん。それも楽しい。
楽しいですね。
ですよね。録音の時に気をつけてらっしゃることとかありますか？
録音の時。まあ、5人っていうかなり多めな人数だと思うんですよ。なので、全員がまんべんなく、話に入れるように、バランスよく話を振るようにはしてるつもりなんですけど、そこでどう思ったの、コウスケくんどうぞ、みたいな。っていう、まんべんなく偏んないようにする、努力みたいなことは知ってます。気をつけてます。
うんうんうん。
なんでかっていうと、なんか一人がずっと話してるのって、聞いてるとちょっと疲れるかなって思うことがあって、そこになんか違う声が入ってくることで、なんか抑揚がつくじゃないですか。
うんうん。
っていうことでなんかそういうバランスみたいのは気をつけてます。ですね。あとは、まあ、ミキサーで声のボリュームがやっぱ均一となるように、差が出ないようにはすごく気をつけてますね。それでもね、やっぱなんか今日はちょっと誰それの声ちっちゃかったかなみたいなこともあったりするんですけどね。
うんうんうん。
だからモニターは絶対するようにしてますよね。
みんながですか？それとも自分だけ？
僕ですね。スタジオでは僕がもうヘッドホンつけて、
うん、
あれなんか誰かのマイクがノイズが乗っかってるぞみたいなこともそれで気づくんで、モニターはやっぱするべきかなとは思ってますね。
ちょっとミキサーの微調整を含めながら、おしゃべりも振りながら。
そうですね。まあ楽しいんですよね、それがこう。指揮者ぶってるというか。
はい、はい。
基本雑談形式なんですよ。秘密基地全員集合は。なので、なんか自分たちだけが話してる感じになりがちなんですけど、
うん。
リスナーさんが聞いてくれてるってことは、意識するようにしてますね。例えば、なんか自分たちしか知らないネタってあるじゃないですか。例えばライブハウスの店長面白いよね、みたいな話しても、リスナーさんって、ん？誰？ってなるんで、あ、じゃあ、リスナーさんに伝わりづらいんで、この店長は実は5年前から秘密基地がお世話になってるこういう方で、 声がすごいハスキーで、こういう面白い方なんです。で、その話だよね。なんだっけ？で、店長が？みたいな。ちゃんとそういう感じで、リスナーさんが置いてけぼりにならないように、みたいなことは、すごく意識してるつもりなんですけど、たまに僕も盛り上がっちゃっても、全然そういうのなくなる場合もあるんですけど、そうですね。あとは、初見っていうか、初めて聞いてくれる方もいらっしゃるじゃないですか。ずっと聞いてくれてる方はもう秘密基地って人たちどういう人って分かってるんですけど、
うん、
なので初見さんにもちゃんと、なんつうんですかね、親切にしたいなというか、っていうことで番組の趣旨は絶対番組の最初に撮るようにしてるんですよね。
うんうん、
この番組は、秘密基地というバンドが、ゲームの話やら、こういう話をする番組ですってことで。そうすると初めて聞いた人も、ああ、そういう番組なんですね、つって。
あ、バンドなのねって。そこは ね、ちゃんと言っとかないと。
これは絶対やりますね。
聞いてみたいなと思ってたんですけど、5人の男性の声っていうと、
はいはいはい。
聞き分けづらいというかね。
あ、もう、いいですね。いい質問いただきました。
どうするんですか？なんかこう、どうにかできるんですか？
これはですね、一人は、女性の声に変換してとか、そういうことは一切してないんですけど、
うん、ね。
これはですね、絶対に誰が喋ってるか分かりやすくするために、名乗るようにしてもらったりとかしてるんですよ。ああ、僕、浅沼ですけど、この映画はあんま見てないんでちょっと分かんないんですけど、みたいな。
あ、そこまではっきり。
できる限りですけどね。
うーん。
で、誰に向かって話してるのかっていうのも、固有名詞で、できるだけ出すように意識してますね。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと、ジンターから質問なんだけど、トヨッチョはどう？今の？みたいな。で、話し始めたらもう絶対トヨッチョくんの声なわけじゃないですか。声の差はなかなか聞き分けづらいと思うんですよ。
うん。
多分、20回ぐらい聞いていただいた時に初めて、だんだんキャラが見えてきたんじゃないですかね。
うん、うん、うん。
実際僕も3人の編成の、ポッドキャスト番組が結構好きで聞いてるんですけど、どうしてもこの二人の声わかんないなって思う時あったんですよね。聞き分けできないなと、区別つかないなみたいな。って時に名乗ってくれた方がわかりやすいなと。まあできる限り自然にですけど、はい。で、それと同様に、できる限り、固有名詞を使って、例えば、スーパーマリオブラザーズの話をしてるんであれば、その話をしてるときに何度もスーパーマリオブラザーズって名前は出すようにしてるんですよね。このゲームはさ、アクションがさ、って、でもこれはやっぱりみたいな、だんだん盛り上がってくると、これとか、それとかになってくるんですよ。いわゆる代名詞です。でも、ポッドキャストって、皆さんも多分、共感してくれると思うんですけど、ながら聞きしてる方多いですよね。要は、結構話半分で聞いてたりする場合もあるんですよ。でちょっとぼーっとしてたりすると、僕も走っててそうなんですけど、あれこれ今何の話題だみたいなことになることがあるんですよ、たまに。でもこのゲームはみたいなこと言ってても、うわぁ、逃しちゃったわ、みたいなことがあるんで。
そうですね。うん。
でもこのスーパーマリオブラザーズはやっぱり任天堂の顔だよねみたいな。
うん。
あえて、ちょっとくどいぐらいに固有名詞は出すようにはしてます。
なるほど。やっぱりリスナーのことをね、うん、気遣っての。
そうですね。僕がリスナー側だった時に、あ、こうしてくれると嬉しいなってことは全部、もう自分の番組には詰め込んでますね。
いいですね。優しいですね。
優しいですかね。なんかくどいって思われてる方も多いかもしれないですけど、一応なんかこれを聞いていただいて、こう、あ、そういうつもりだったんだ、みたいな、出さん、みたいな、思っていただけると嬉しいんですけどね。はい。
編集の方法なんかも伺っていいですか？
いいんですか？話しちゃって。編集、僕はですね、MacBook を、主要マシンで使ってるので、Logic Pro 10っていうソフトを愛用してます。
なんか今まで出てきてない、なんかちょっと音楽っぽいソフトのな匂いがする。
オーダーシティを使ってる方がすごい多い中で。
うん、Windows だとそうですよね。
そうですね。でも、音楽をやられてる方で Mac を使ってる方だと、これ、Logic Pro 10っていうのは、いわゆる DAW ソフトつってこう、音楽を、作曲ソフトですね。簡単に言うと。で、それの、アップルが出してる、かなり高品質というか、高機能なやつで、2万円ぐらいします。で、僕はこれはもう音楽、ちょっと真面目に作ろうと思って、ちょっと奮発して買ったんで、それをちょっと使わせていただいてるんですけど、そのロジックプロ10を使う前はガレージバンドっていうのを使ってたんですね。これは無料でついてるやつなんで。なので、ガレージバンドの上位機種がロジックプロなんですよ。
うんうん。
で、これが結構いろんな機能がついてまして。
うん、音楽を作れるわけですもんね。
そうです、そうです。なので、かなり特化してるんですよね、編集には。
うん。
だから、無音部分を勝手にもう、バッサリカットしてくれちゃうとか、
うん、
自動で、自動というかワンクリックで、みたいな機能とかもすごいついてるんですよ。で、ギュッて詰めてくれる。無音部分を切った上でギュッと詰めてくれたいみたいな。なので、あとショートカットとかもすごく多彩なんで、もうちゃっちゃかちゃっちゃかできますね。
ショートカットとは？
ショートカットキーですね。あ、こう、いちいちマウスでこう持ってって、みたいなことじゃなくても、キーボードの操作でポンポンポンポンポンポンってこうカットしてカットして貼り付けて貼り付けてみたいなこと。
じゃあ割と手際よく。
そうです。慣れちゃうと。あと、ポッドキャスト用のなんかテンプレートみたいなのはもう作ってあるので、皆さんも多分作ってあると思うんですけど。
そうすると、テンプレートっていうのは、その日の撮ってきた音源をはめ込むような形になるんですか？
そうですね。撮ってきた音源を。
どんな風に作ってあるんですか、テンプレートって。
というかもう、前の配信のやつですよね、ほとんど。前回の配信のファイルを、コピーで新しく作り直して、で、その、喋ってる収録した、ファイルを、その、トラックで入れ替えるみたいな。そしたら、あとはもう、頭の BGM とか、ジングルとかもう、ポンポンポンポンって入ってるわけで、前回のパターンで組まれてるじゃないですか。それを利用してやると。
ちょっと微調整程度になるんですね。
そうですね。う
ん、で、その日の撮ってきている音源っていうのは何か加工をするんですか？
加工は、しますけど、まあ、カットとかは、やっぱり間が空いちゃった時とかは、結構僕は編集マニアなんで、撮ってきたのをポンって貼り付けるだけっていうのはちょっと我慢ならないというか、僕がですよ。他の番組さんがダメってんじゃなくて、僕はすごくいじりたいんで、すごいカットするんですよ。まあ、それもある程度自分がきつくならないぐらいなんですけども、やってますね。で、あとコンプレッサーは絶対にかけますね。
コンプレッサーっていうのは基本的には音を揃える。機能。
そうですね。これ僕ちょっと舐めてて、前配信始めた頃は使ってなかったんですよね。
うんうん。
でもこれをコンプレッサーをかけるようになってから、もうがぜん聞きやすくなったし、やっぱ楽になりますから、やっぱラジオってものって、普通の FM とか AM とかってコンプレッサーがっつりかけてあるらしいんですよ。なので、聞こえやすいと。どんなスピーカーであろうと。っていう、ことで僕も使い始めたら、なるほど、みたいな感じなんで、もしリスナーさんでまだ使ってない方とかいたら、もう絶対使ってほしいですね。あと、番組さんによって多分これ使ってないなっていうのもわかるんですよ。
なん
か聞き取りづらいぞっていうこととかもあるので、ぜひちょっとポッドキャスト界隈では流行らせたいというか。
うん、スタンダードにね。
ね、したいですね。ですね。あと、もう一個いただきいいですか？僕最近、得得したアビリティがあるんですけど、結局編集してるときに聞き直しながら編集していくじゃないですか。もう、1時間40分撮ったやつを最初から再生して、あ、ここでオープニング終わったからカット。で、その、聞いてるときに、倍速再生で聞くようにしたんですね、最近。もう、大体撮ってきたばっかの音なんで、話してる内容ってわかるんですよ。なので、もう一回聞き直すときに、再生スピードを速くして、聞いちゃうと、なんと、編集速度が2倍に速くなるという。
なるほど。うん。
これ最近僕ちょっと覚えて、なんで今までやんなかったんだみたいな。
音のデータ自体を倍速にも縮めちゃうんですか？そうじゃなくて、
そうじゃなくて、この、ロジック上で、オーダーシティでもできるんですかね？普通に再生ボタンを押して、
倍速再生みたいな感じの、で、そこまで行ったら、切るとか、なんとか印を入れるとか。
かなり効率アップしますよ。
なるほど、なるほど。そうですよね。あ、ここがいいな、ここがいいな、ここがいいなってずっと聞いてる時間が10分もあったりしますもんね。
そうなんですよ。
そこの倍速再生はいいですね。
はいはいはい。
これはロジックプロじゃなくてもできるのかな。ちょっと後で見てみ
よう。どうなんですかね。うん、こんだけ押しといて、ね、他でできなかったちょっと。
で、書き出しは？
書き出しは、WAV ファイルにしちゃうんですよね、僕。WAVE っていう WAV ファイルってのありますよね。それにしてから、僕は iTunes で変換します。圧縮します。
はいはい。じゃあ一度音の大きめのデータの WAV のファイルで書き出して、で、それを iTunes の上で MP3 に。
そうですね。これもいろんなやり方がちょっとあるんで、いろいろ試したんですけど、もうロジックから MP3 にすることもできるんですよ。でもそれやるとなぜかやっぱでかくなっちゃうんですよね。
でかくっていうのは。
ああ、ファイルの容量が。
へえ。
でも、WAV で書き出したものを iTunes で、iTunes の、MP3 に変換する機能を使ってやると、もう一定の大きさになるんですよね。例えば1時間40分の番組だったら、絶対24MB になるとか。
ビットレートとかなんとかそういうのの関係でしょうかね、多分ね。
そうね。それかなんかロジックからやると、同じビットレートとかにしても、なぜかファイルが大きくなってしまうっていう。これちょっとよくわかんないんですけど。
そうなんですね。じゃあ、割とコンパクトにして、書き出していく。
そうですね。1時間40分っていう以内に絶対するようにして。
それは何かこだわりがあるんですか？
それは多分次の、質問で言う、シーサーブログとの兼ね合いがあるんですけど。
はい、はい、はい。なるほど、なるほど。はい、番組の公開はどこになりますかという質問になるんですが、これがシーサーブログなんですね。
そうですね。で、これが皆さんご存知、1アップロードが25メガまでっていうね、1ファイルが。
なるほど。
ここで創意工夫が皆さんされてると思うんですけど、で、僕がやった創意工夫で、1時間40分だと、ビットレートが32キロまで落とさなきゃいけないんですよね。モノラルで。
モノラルで32ね。
そうですね。これが限度だなと、僕の中では考えてて、これ以上音質悪いときついと。聞き取りづらくなるし、みたいな。で、あと、僕的には MP3 にこだわりがあって、いわゆる Apple 純正の AAC っていうファイル形式ありますよね。あれでやってる方も多いんですけど、僕が MP3 にこだわるのは、やっぱり汎用性が未だに高いかなと思うんですよね。要は、再生できないプレイヤーがある可能性があるってことなんですよ。MP3 はもうほぼないと思うんですよ。
そうですね。パソコン、スマホ、タブレット、なんて言うんですよね。ちっちゃいね、携帯の端末みたいなのでも。
もう今はあんまないと思うんですけど、その AAC っていうオーディオファイルが再生できないプレイヤーなんて。でも、もしかしたらすごい古い端末で聞こうとしてくれる方がいるかもしれないっていうことで、僕はちょっと MP3 にこだわってるんですけど。
じゃあ、シーサーの25メガを MP3 でクリアしていくためには、モノラルで32ビット、ギロビ、KBPS かな、まで落として、そして、1時間40分。
この、1時間40分っていうのももう、長いなって思ってるんですけど、自分的には。ね、もう2時間以上の番組さんとかもありますけど、僕はこの秘密基地全集合で、そんな長時間をこう、ね、お客さんというか、リスナーさんの時間をそんな取るわけにはいかんみたいな、感じで、できたらもっと短くしたいなって思ってるんですけど、まあ、あと音質的にも、藤本さんもおっしゃってましたけど、シーサーブログでやることで無料で続けたいみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。僕もその意見にすごい賛成で、できる限り無料で続けていこうと そうすると続けやすいと思うんですよね。更新しなくなった時に、
ああ、そうですね。
有料サービスって払い続けなきゃいけない。僕、それすっごい悔しくて嫌で、はい。ちょっと仕事で、なんかそういうウェブサービスみたいのを扱ってた時に、今は全くログインしないユーザーさんからもでも月額のお金が入ってるってことがあるんですよ。そのユーザーさんのことをスリープユーザーみたいな言い方するんですよ。実際動いてないのにお金を払い続けちゃってるってあるじゃないですか、そういうこと。すっごいもったいないなと思うんですよね。しかも業者側からは美味しいと思われてるじゃないですか。で、この有料にしちゃった時に、そういうことが発生するのがちょっと嫌で、で、25メガでいけるんだったらそれでなんとかやってみようっていう。で、あと制限ある方が結構なんか工夫しないですか？
うん、うん。
いろいろと。
でもまあ、1時間40分って制限ないようなもんだけどね、私にとっては。
やっぱりでも音が悪いんで。
ああ、それはね。うん。
ちょっとそこ、実はストレス感じてて。なので、もう一個始めた人格っていうのは、ステレオで、50分以下ぐらいを狙ってやってんですよ。音質をすごく良くしたいなっていう思っていて。
なるほどね。そんな工夫があるんですね。そんな風にして公開をされている番組ですけれども、宣伝とかアピールとかですか？いかがですか？
こちらも先ほどの話にちょっと触れましたけど、やっぱポッドキャストを立ち上げたばっかの時は、今まで聞いていた先輩の番組さんとかに、お便りがてら、これいやらしい話ですけども、お便りを送りつつも最後の方に、実は番組始めましたんでってことを言って、
うん、
そしたら、もう皆さん紹介してくれるんですよ。あ、いつも送ってくれる陣太さんがなんか番組始めたですね、みたいな。皆さんで聞きましょう、みたいなことね。あ、もう優しい、とか思いながら。そうすると、やっぱゲーム系のポッドキャスト番組で紹介されて、で、秘密基地全員集合っていうのもどうもゲームっぽいこと話してるらしいぞってことで、もうそれが宣伝効果ですぐにこう、リスナーさんが増えてくれたってことはありましたんで、やはりお便りは大事ですよと。
うんうん。
ポッドキャストを聞いてるリスナーさんって、飢えてると思うんですよ、僕。絶えず新しい番組なんか面白いのないかい、なんかないかい、みたいな感じで。なので、すごい刺さりやすいというか、こう、自分が聞いてる好きな番組の中で紹介されたポッドキャスト番組っていうのは多くの方が聞いてくれるんで、なのでもしこれから始める方はそういう先輩番組にね、ちょっとおべっかを使いながらそしたらね、皆さんも紹介してくれるんで、
うん、
さりげなくちょっと宣伝させていただいて、あとはやっぱ聞いてる番組さんとかにそういう報告するとですね、自分こういう番組始めたんですよって、すごい好きで聞かせていただいてたんですけど、っていうのはやっぱ嬉しいんで言われると。
そうですよね。
ですよね。っていうのが一つの宣伝ですよね。で、あと、まあ似たような感じでゲスト出演を他の番組さんとするという。他の番組さんの方に来てもらうとか、で自分が行くとか、それって仲良くなっていくと自然に発生していくんですよね。よかったらどうですかとか、あ、いいんですか僕なんてっていう。まあ、今回のこの中澤さんの番組に出演させていただいたのもそういうなんか横のつながりで呼んでもらったじゃないですか。で、実際ちょっと多分秘密基地全集合に興味を持ってくれる方もいるかもしれないという宣伝も兼ねて、はい。っていうのが大きいんじゃないですかね。他の番組さんをこうね、当てにして。
で、それはすでにポッドキャストをされている方々にとって、そんなに嫌なことではない。
嫌なことではないと思うんですけどね。中には、紹介したらんみたいなね。うちじゃ紹介しねえぞみたいな方もね、中にはいるかもしれないんですけども。
まあ、あんまりいないですよね、多分ね。
あんまりないですね。ポッドキャストって結局無料なんで、もし、他の番組さん聞いていただいても、ね、そんな、じゃあさ、そっちはもういいかねみたいなことって、あんまなんないと思うんですよね。よっぽど差が ないと、
うん、
よっぽど面白かったら、
うん、
あっちよりいいなって映っちゃう方もいるかもしれないんですけど、実際バンドだとお客さんの取り合いみたいなことで、
ああそうですね、
これはお金がかかってくるんで、まあ、ちょっと嫌な経験したりもしたこともあるんですよ僕。なんかいつもうちに来てくれてたお客さんがあっちに取られた、まあうちに魅力もなかったかもしれないけど、なんかこうなんだろうな、
うん、
ちょっとでもえげつなすぎないかってことでちょっと関係がね悪くなってしまいそうなこととかも、でもそういうのはやっぱり一つの戦いみたいなものだからしょうがないかなって思いながらも、僕はあんまちょっと苦手でガツガツもうあっちの取ってくあっちの取ってくみたいなのが嫌で、そこら辺でちょっと競争力でかなり遅れを取った感じがしなくもないんですけどでもポッドキャストは番組紹介してもお金もかかるとかそういうギスギスしたもんはないんじゃないかなって僕は思ってるんで。
そうですね、基本的にお互いを持ち上げ合う関係でね、お互い仲良くやってますもんね。
もともとニッチなサービスなんであまり少数派じゃないですかポッドキャストってもの自体が。ポッドキャストやってる人なんだってだけで結構共感しちゃうというか親近感が湧くというか、一つそうこのポッドキャストの中の人ということで何回か聞かせていただいた中で、
うん、
この話題も触れていただきたいなっていうのが一つあって。
おというと？
それはですね、ポッドキャストのアートワークのことなんですよ。
ああ、番組の顔とも言うね。
アイコンがね並ぶわけじゃないですか。 CG で言うとジャケットみたいなもので。
そうですよね。
でこれってすごくデザイナーさんとかが友達にいる方とか作っていただけたりするかもしれないんですけども、そういうのがいない方ってあれどうやって作るんだろうみたいなこともあるかと思うんですよ。
ありますよね。
実際僕もそこでちょっと、つまずいちゃったとこあったんで、だから他の番組さんどうされてるのかなっていうのをちょっと聞きたいな。
ああ、そうですよね。うん。ちなみに秘密基地さんは結局どうしたんですか？
こちらはですね、知り合いのデザイナーさんにさらに優勝でちゃんとお金払うよってことで、
うんうん、
まあ、よくね無料で書いていただいちゃうみたいなこともあるかと思うんですけど、あときちんとなんか仕事でやられてる知り合いのデザイナーさんだったんで、それでそれはちゃんと払いますよっていうことでお願いして。
じゃあイメージを伝えて書いてもらった。
そうですね、僕がラフにスケッチしたのを渡して書いていただいたと。
まああれじゃないですか、 CD のジャケット、そうしたらねバンドでじゃあ今度自分たちで CD 作ろうって言った時にやっぱりジャケットって作るでしょ？
作りますね。
その時どうすんのっていうのと結構同じ話ですかね。
そうですね、結構ジャケ買いみたいな言葉があるんで、ポッドキャストの番組も iTunes ストアに並ぶじゃないですか。
そうなんですよね。
その見栄えでおちょっと聞いてみようかなってことってすごく多いと思うんですよ。ゲーム好きの人だったらこうファミコンのカセットのデザインのまあ、ファミステさんとか絶対クリックするんですよ。
うんうんうん、
で実際アイコンに惹かれて聞いてますっていう方もいたりして、
うんうん、
はい、なのでちょっとこだわりとかも聞いてみたいなっていう。
そうですね、これは結構重要なとこですよね。
はい、
うん、今度からのゲストの方の質問にちょっと加えたいと思います。
本当ですか？
うん、ジンタさんの名前は出てこないと思いますけど
はい、全然いいです。
ああ、そうですか。ありがとうございます。そうですね、アートワークね。多分アートワークって iTunes ストアとかだけで言えば後から変えられると思うんですよね。
はい。
なので最初まあとりあえずって言って始めてずっとそれで来てる方もまあちょっとこの辺で新規一点変えてみようかみたいなことはね悪くはないですよね。
そうですね。途中で変わった番組さんとかもありますし、あと毎回変えてる方もいますね。
へー、そうなん、それはそれは。うん。
あと、何回かに一回、こう、リスナーさんに募集をかけて。
ああ、なるほどね。そうか、そうか、そういうのもいいですね。ああ、わかりました。ありがとうございます。リスナーさんとのコミュニケーション。
コミュニケーション。これはやっぱりお便り。という形で やっぱ番組にメッセージを送っていただけるってのは、ツイッターとか、ツイッターのハッシュタグとか、うちはあとメールアドレスを公開してるのと、あとお便りフォームですね。
お
お。それはシーサーブログにも載せてるし、バンドのホームページにも載っけてたりするんですけども、そこからいただくもので、やっぱり、返事をすることでコミュニケーションが生まれるっていうのはありますよね。まあ、これはどの番組さんにも言えることだと思うんですけども。
じゃあそれを募集するっていうのと一緒にこまめに返信をするっていうこと。
そうです。番組内で紹介全部してたんですよ。当初、番組当初は。でもありがたいことにもう紹介しきれないぐらいいただけるようになりまして、でそこからちょっとどうしようかなみたいなことになって、で返事しきれてないのもすごいあるんですよ。そうなると不思議とやっぱ減るもので。
そうですよね。
皆さんやっぱり紹介してもらえるっていう、自分の書いたことに対して、パーソナリティがなんか答えるってことがやっぱ嬉しくって。で、実際僕も送ったのが、紹介されるとすっごい嬉しいんで、本当は全部できたらいいのになって思ってるんですけどね。で、あと、ゲームでも、ゲーム好き同士ってことなんですよ。リスナーさんと僕たちというかパーソナリティが。
うん。
なので、ネットで一緒にゲームやったりとか。
ああ、それもできるんだね。
そうなんですよ。ベースのトヨッチョくんは、ニコ生って言ってゲーム動画を配信してるんですよね。なので、まあ、彼のソロ活動みたいなもので、そこに、こう、リスナーさんとかが遊びに来たりとかもすごいあるみたいで。だから、ゲームの話題で、こう、ツイッターでこう、絡んだり、絡まれたりみたいな。ことは多いですね。ツイッターが多いですね、やっぱり。はい。
ツイッターは、秘密基地全員集合の公式アカウントがあるんですか？それとも、個人個人のアカウント？
両方ありますね。秘密基地全員集合のアカウントは、もう完全にあ、秘密基地のバンドとしてのアカウントですね。なので完全に配信の、更新されましたっていうのとか、あとライブとか、ブログの更新状況とかだけで本当にバンドの、情報のみにしてるんですけど、あとはメンバー5人がそれぞれツイッター持ってます。
で、個人的な関わりっていうか、ダイレクトなレスポンスもあり。
そうですね。
そのリスナーとのコミュニケーションっていうのは、結構毎日毎日のことになるじゃないですか。
そうですね。
それっていうのは、本業のお仕事なんかもある中、バンドの練習もある中、はいはい、どんな風な意味を持ってきたり、重さを持ってきたり、負担になったり、なんでしょう。
負担というのはなくて、結構緩いつながりなんで、一言二言みたいな感じで、やっぱ自分がつぶやいたことに対して、なんか、お、買ったんですか、陣太さん、みたいなことぐらいのものなんで、ボリューム的にもそんな、全然大したものではないんで、あと皆さん、切り際がなかなか上手で、こう、なんつうかやりとりして、じゃあこの辺にしておきましょうっていうのがわかるんですよね。プっていいねされるとか。これ以上はちょっと長くなりすぎちゃったかなみたいなのがそれぞれにあるみたいで。
その辺上手なやり方っていう、やりとりっていうかね。
ここら辺はなんかさじ加減ですよね。ちょっと絡みすぎてもあれかなとか、つぶやきすぎてもみたいのってそれぞれだと思うんですけど、僕はもうなんかうまいことってわけじゃないですけど、自分の許容範囲は超えないような、キャパを超えないようにやってるつもりではありますけど。
番組を続けていくコツっていうのも教えてください。
続いてるって言っていいのかってぐらいの更新状況の低さだったりするんですけども、やっぱり更新、収録と配信のバランスというか、が大事だなと思ってて、要は自分の時間を削りすぎない、ってことですかね。やっぱり生活もありますんで、もう編集に何時間もかけちゃうとかっていうのは、やっぱ負担になってくるんですよね。で、一番負担になるのが、その編集した割に、その回の反応がいまいちだったとか、 その、結局、バランスのこの片方は、リスナーさんからの反応とか、受けが良かったっていう喜び。もう一個の片方が、こう、あの、編集の時間の苦しみというか、その二つでバランスをこう、天秤で取ってて、ちょっと編集に時間かけすぎるとバランス崩れてくるじゃないですか。っていうので、ちょっと、編集に時間かけすぎるっていうのはやっぱり、あの、身を削ってるのと一緒なんで、そこは自分でコントロールすべきかなって思ってて。まあ、実際僕がバランス崩したことあるんで。
おお、そうなんですか。
あ、もうめんどくせえみたいな。
ああ、そうか。
ああ、もうちょっとダメだみたいな。ちょっと凝りすぎたかなみたいな。なので、そこはシンプルにしていくとか、あと、編集の方法でもっと楽する方法とか、まあ中には本当、ノー編集で貼り付けてる方もいらっしゃるんで、そしたらね、収録の時間だけで済むわけなんで、もう無理しないってことじゃないですかね。やっぱり番組を続けるコツとして、しんどくならないようにって。
じゃあですね、最後の質問になります。あなたにとって、ポッドキャストとは？
なんか NHK のプロフェッショナルみたい。ポッドキャストとは？そうですね。遊び場ですかね。はい。一言で言ってしまうと遊び場。つまり、共感してくれる人とつながったりとか、仲間が遊びに来てくれたり、自分が遊びに行ったりとか、そういう横のつながりを広げてくれる音声の遊び場かな、みたいな感じですかね。これで大丈夫ですか？
うん。随分ワンパクにね、遊んでらっしゃる様子が聞けたので、もう納得っていう感じです。
本当ですか？ワンパクですかね。
ぜひ、秘密基地のね、皆さんの告知なんかがあったら、お知らせいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか？
はい、秘密基地全員集合は、かなり不定期ではございますけども、ゲーム系ポッドキャストカテゴリーで、たまにゲームじゃない話もしてますけど、ゆるゆるとやってますので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。あと、他のメンバーがやってる活動も個々のツイッターとかをちょっと追っかけていただけると、いろいろやってますんで、全くね、ツイートしない人もいるんですけども。そこら辺もまた、5人それぞれ、違うのが面白いかな、みたいな感じで、興味を持っていただけると嬉しいです。
リアルな、ライブとか、イベントとかのご予定は？
今のところ、ないです。なので、YouTube の方にライブ動画とかがありますんで、よかったら聞いていただけたら嬉しいですね。
じゃあ音楽はそちらで楽しみつつ。
そうですね。
トークの方は全員集合の方で聞いてください。
はい。個人的な僕の音源とかも紹介してたりしますんで、興味持っていただいた方は、人格とかでは自分の曲は紹介してるんですよね。なので、もしよろしければ、聴いていただければ幸いですということで。
ね、ぜひぜひ、音楽のバンドとしてのね、秘密基地も親しんでいただいて。
ね、全然今年になってまだ一回も会ってないんですけども。
そうなんだ。
はい。
大丈夫ですか？3ヶ月、番組更新してなくて、今月、まだ会ってなくて、バンド、大丈夫ですかね。
で、そうやって、構っていただけると嬉しいですんで。そういう、大丈夫ですかって声かけていただけたりすると、ちょっと、やべえ、ちょっと寝てた、やろう、みたいな気持ちになるかもしれないんで、今ちょっとフリーズ状態ではありますけども。
春にね、暖かくなったら。
そうですね。はい。よろしくお願いします。
はい、これからもぜひ活躍期待してますので。
はい、ありがとうございます。
今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。